多く許された者こそ多く愛するとイエス様が言われた通りです。
どれだけ許されているんだろうと自分の罪の深さに本当に気づいていくなら、どれだけ許されたんだろう、恵みがもう洪水のように溢れてくるわけです。本当にそんなのなんてありえない、そのありえないことをしてくださった、あの十字架にもうかけられてどうにもならない、それは私だ、なのにこの方はその隣に一緒に十字架にかかってくださって、しかもあなたは私と一緒にパラダイスにいると言って一緒に天国に入ってくださる。ずっと待っていて、来るかな来るかな、あ来たね来たねってお帰りではなくて、本当に天国入れるのかな、もうこんなで大丈夫かなっていう、実はいつも一緒にいてくださって、一緒に帰ろう、一緒に入ろう、神様こんな道のりでこんな信仰でしかないんですけど、私家に入っていいんでしょうかってもう言おうとするもんなら、イエス様が隣で私が全部見てきました、私が全てを証明します、一緒に入れるんですよね。神様もそのイエス様が息子と一緒に帰ってきたんだ、入れるのは当たり前だ、息子が全部知っている、それであなたはここに来たんだ、大丈夫だ、全部イエス様が証明してくださる、認めてくださる。息子がいつもあなたと離れずずっといた、それが全てだ。私と共にパラダイスにいます、もう自分の全てを振り返った時に、本当に罪深さ、なんていう、そのことにずっと気づいてこなかった自分、しかしそれにもかかわらずずっと一緒にいて、一緒にパラダイスに入ってくださる。そして普段着で入れてくれる。さあゆっくり休みなさいと我が子として迎え入れてくださる。そのような御国に入る人とならせていただきたい。そしてそんな素晴らしい救いがあるんだ、本当にそんな恐るべきことがという、神様を恐れ、その喜びを伝えるものでありたいと願うのです。かつてホーリネスの伝道者として多くの人を救いに導いた高知義太郎という人物がいるんですが、ただこの人は明治時代、まだ17歳の時に、東京の方で、奉公、出地奉公出されたんですけども、そこで犯罪を犯し、でその犯罪を隠すために主人を殺害し、でお金を奪って、しかもその証拠を消すために放火する、全部分かってしまって死刑判決が出たんですが、17歳未成年だっていうことで無期懲役ということになって、北海道の旭川の監獄に入れられてしまうんです。ところが何度も何度も脱走を繰り返して逮捕されてっていうことで、要注意人物。しかし、そういう人物を母親はなんとかならないかって言って、その教会士、牧師に託して聖書を届けるんです。ただ彼は幼い頃から出地奉公を出されていて、全然読み書きできないんです。聖書を渡されたところで読めない。しかし、その託された牧師、あるいはそこに通う教会士が、もう他の看守からもこいつは要注意人物だ、睨まれるしかないような中で、 憐れみをかけられるっていう、まあ、初めての経験をするわけです。でしかも自分だけじゃなくて、もうならず者の人たちに何言われてもニコニコニコニコ微笑みで返す、その姿になんでこの人はこうなんだと、その秘訣に聖書の言葉がある。でそれで監修長にひらがな、カタカナ教えてください。もうそこから始めるわけですね。で、まあ、今修士系だろうと、今から勉学したところで何になるんだ、いいから教えてください、まあ悪いことするよりはいいだろうということで、まあ、一生懸命その字を学んで聖書を読む。で初めて罪に気づくんですね。教えてもらってなかったから何も悪い何がいいって分かってなかったら、なんで俺はこんな経営になるんだ、出て行ってやるってなっていた。それが聖書を通して自分の罪に気づく。でその身代わりにイエス様が十字架にかかられた。彼らを許しください、私も許されるんですか。そこからガラッと変わるんですね。そして彼はなんと模範生となって、そして天皇陛下の恩赦というものが与えられた時に彼も選ばれるんです。終身刑だったはずが、23年ずっと囚われての身だったんですが釈放されて、ですぐに自分がお世話になった教会士の先生の教会のところで伝道者として働きをなす。まあしかし23年経ってもやっぱりかつての彼の姿を知っている人たちがいる、あるいはなんであんなやつが釈放されたんだって妬む人もいる。でしかもそんなやつがなんで宗教家になるんだって、もう迫害はすごかったそうです。でも多くの人が救われていくんですね。余計にでも妬まれていく、なんであんなやつがあんな風になれるんだ。である公園で路傍伝道をしていた時に、教会では婦人会の集会の最中、ボートに襲われて家財道具を焼かれてしまうという出来事が起こります。しかもそこには結婚したばかりの奥さんがいる。奥さんが逃げ場を失って、もうこのままボートに身分を剥がされてってされるよりかはって死を選ぼう。しかしいや、主はそんなことを願っておられない。そしたら不思議に逃れ道が見つかって逃げることができた。結局このボートたちは捕まるんですが、でもこの伝道者高知義太郎はそこに差し入れ、そして聖書を読まないか、自分たちにお前にひどいことをしようとしたのになんでそうなんだ、俺もかつてそうだった、そうしてまたこの罪人たちが多く救われるっていう出来事が起こったそうです。まあ、教会の中でもあの人が何かをすると問題がいっぱい起こるっていう批判もあったそうですが、多くのホーリネスの指導者たちが取りなしをし、彼は正しいことをしている、イエス様だって問題をいろいろ引き起こしたことがあったじゃないか、イエス様のせいではないにしても、そうやって取りなされ、彼はその働きを全うしたというんです。その根源にあったのがキリストの救い、そしてそのキリストと共に歩む、私の命ではない、この方の命なのだ、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、この方が共にある、この 十字架にも共につかれ、御国に入るとき思い出してくださるどころではない、一緒に御国に入ってくださるお方だ、今も共に戦ってくださるお方だ、そのお方が私がそうすると、そして黙ってそのようにしてくださる、その姿とその言葉の確かさによって私たちは神の子、天国に入る者としての歩みをなすことができるのです。お祈りをいたします。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。天の父なる神様、あなたのこの宣言をどうぞこの受難週のこの時思い巡らすものとならせてください。同じ刑罰を受けてください。そして共にパラダイスに入ってくださる、いつも隣にいてくださるその方であることをどうぞ私たちが忘れることがないように、絶えず思い起こすものであるように導いてください。そしてそのことを通し、主よ、あなたはあの人にもこの人にも私の家族にも私の友人にも共にいてくださる、共にパラダイスに入ってくださるお方であることを信じ、このことを伝えるものとならせてください。そしてイースターのよみがえりを共に喜ぶことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。